キニマンス塚本仁希と
みたらしかなが
お届けしています。明日のカレッジ、ここからは学びを楽しむ Today's Class。 今日のゲストは車椅子ギャルのさしみちゃんです。よろしくお願いします。
お願いします。よろしくお願いします。
今日のかなさんは実はさしみちゃんにちょっとこう合わせてめっちゃピンクな服をまあちょっとギャルっぽい服を着てくれてるんですけど、
レディーガガのライブ、レディーガガさんのライブを見に行った時のさしみちゃんの感じに寄せたんですけど、うん、
けどピンクで、今日のさしみちゃんは全身黒で着てくれてますけど、は
い、あ、でも下ちょっと、
そう、ちょっとあの
ちょっとレオパードじゃなくて、
なんだっけ、
ゼブラ柄を履いてます。
かっこいい、ね、ヒールが真っ赤っかですけど、でも普段のみたらしさんこんな感じですよね。
そうなんですよ、なんかちょっとスイッチしちゃったみたいな感じです、
は
い、
入れ替わった。私はお二人に今日合わせてきちゃって雰囲気を、
え、あら、わざわざありがとうございます。
ちょっと黒にしちゃったんですよ、
さしみちゃんのプロフィールをねまず簡単にご紹介させてください。
はい、
車椅子ギャルのさしみちゃんは日本に数パーセントしかいないと言われている先天性の病気、天井切開化骨形成症という、病気によって車椅子生活を送っていらっしゃいます。普段はグラフィックデザイナーとして働きながら YouTuber としても活動している、方で、まあ、障害者のリアルなども発信されていますが、ちょっと簡単にもしできればなんですけど、この天井切開化骨形成症っていうのはどういうものなのか、はい、
骨異形成症ですね。
ありがとうございます、失礼しました。
ありがとうございます、はい、ね、呪文みたいな名前なんで、もう、ね、自分でもよく分かってないんですけど、簡単に言うとその普通の人が硬くなる普通の骨が、あの石灰化、あの粉みたいになっちゃっていて、あのふにゃふにゃしてるというか、うん、骨として成立していない、それゆえに、体が曲がっちゃったりとか、まあ、私の場合は脊髄を傷つけてしまったりとか、うん、っていうようなのが起こるっていう病気ですね。
それ先天性の生まれつきの病気なんですか？
そうです、生まれた時から、
うん、じゃあもう本当に子供の頃からずっと車椅子生活をされていた、
はい、そうですね、車椅子は遠出する時だけとか、うん、そういう風な感じで結構大学行くまでは、うん、ところどころで使ってたんですけど、うん、もう大人になってからずっと車椅子って感じで、それまでも杖ついて生活したりしてましたね、
はい、あのさしみちゃん の、 あの X のプロフィールを見るとね、うん、身体ガチャ失敗、脊髄あんま息してね、はい、というかなりインパクト強い自己紹介されてるんですけれど、はい、このなんでしょう、この身体ガチャ失敗っていうのはご自身で、うん、思いついた言葉なんですか？
そうですね、なんかみんなそのゲームのガチャとかやってて、うん、あ、ガチャこれ失敗したみたいなこと言ってて、でも私先天性なんで、え、ガチャ失敗してるよなと思って、体ガチャ失敗してんじゃんって思って、まあ、そのまま書いたって感じで、うん、
それは日々の生活でこういろんな不便があるとか、今日ちょっとその話をね、ぜひ聞かせてほしいんですけれど、はい、まあ、普通に生活しているだけなのに、いろんなところでこうバリアとかハードルがもう次から次へとやってくるっていうので、あ、自分はガチャ失敗というふうに感じるってことですか？
そうですね、まあ、だって普通に考えててたらあれですけど、まあ、5体満足と言われるような体か、まあ、ちょっとハンデがある体って言ったら、まあ、失敗か失敗じゃないかで言ったら、うん、もちろんあくまでね私の感性ですけど、うん、失敗じゃねって思ったっていう感じで、
うん、なんか あまりこうなんていうのかな、そのそういう表現って今はなんかこう、はい、まあ、よくないとされてるっていうか、うんうん、なんかこう障害も個性ってね、いうポジティブなそういう、うん、まあ、表現とか、あの啓蒙とかよく見ますけど、でも当事者の方がそれをちょっとこうユーモアな感じでこういう表現使ってるのってちょっと見てる側、うん、健常者としての見てる側はちょっとなんかドキッとするけれど、うんうん、なんかあれ、 この人ちょっとこう面白そうって感じるところもあるんですよね。
うんうん、そうですね、まあもちろんね、当事者以外が言っちゃうとそれこそね、あんまり良くないとこはあるかもしれないんですけど、うん、うん、まあ、自分的には本当に思っちゃったので書いてるって感じで、はい、まあ、他人にね、いきなり体ガチャ失敗だねって言われたら、えってなっちゃいますけど、
そうふざけんなってなりますよね、
う
ん、
そう、まあ本人がね思ってるから、
うん、普段はその、まあ、グラフィックデザイナーとしてお仕事されながら、はい、まあ、その YouTube もね、うん、あのいろいろ発信されてますけれど、もうそのメイク動画とかファッションとか、あとあのインテリア、うん、ご自身のその お家のインテリアとかも紹介とか、もうめちゃくちゃ可愛いんですけれど、
ありがとうございます、
ね、あのこれなんかその ヨーロッパの家庭のそのなんかこう暖炉古い家庭の暖炉みたいなものが置いてるんですけど、
そうですね、マントルピースって言うんですよ、うん、
これどこで見つけたんですか。
それは自分で作ったんですね。
手作りマントルピース。
そうなんですよ。多分あんま作ってる人いないっぽくて、はい、自分でこう設計図みたいのを書いて
DIY
してっていう感じで。
すごすぎる。なんかちょっとよくさあのほら、はい、上の方にこう写真立てとかなんかこう観葉植物が置いてあって、でまあ本物の暖炉ではないですけれど、ちょっと暖炉っぽい演出ありますけど、これ自分で作ったんだ。しかもワンルームのお部屋に置いてるっていうのがまたすごいんですけれど、
はい、狭いんでやっぱ日本の住宅はもちろん売ってはいるんですけど、うん、暖炉風のとかって、
はい、
でもねちょっと入らなかったりするんで、うん、でニトリとかにフラッと行ってこれこうやってこうしたらできんじゃないと思って、それカラーボックスで作ってるんですよね実は。
マジですごい。売った方がいいですよ。
でも友達に作ってって言われて、うん、もう3代目くらいあって、で私のが初号機って呼ばれてるんで一番あのクオリティが低いんですけど友達と一緒にまたね新しいの作ったりしてます。
でもなんか本当にそういうこうまあなんでしょうね、こう ご自身 の, その生活風景、うん、あと、まあ、そのファッションとか美容とあとその整形もねされてるところの動画とか、はい、すごいあのセキララにアップされてますけれど、はい、さしみちゃんはその YouTube を始めた時は どういうことを発信したくて始めたんですか。
う
ん、
そうですね、なんかこれっていうのが明確にないまま、ただ私人生めちゃくちゃ楽しくて、うん、なんかもうカメラ回さないともったいないなと思って、うん、こんなに毎日楽しいし素敵なことばっかり起きるのにカメラ回さないとなんかコスパ悪いなみたいな思っちゃって、
うん
ね、ネイルもいつも可愛くしてるし、髪の毛も、ね、ある程度コストかけてるし
っ
てい
うので、ね、ピンクですよね素敵、
なんか回したいなと思ったって本当それだけのきっかけで、
うん、私を見てって感じ。
もう本当そうですね、うん、楽しいからシェアしようみたいな感じで始めました。
そう、みたらしさんもね今年の夏めちゃくちゃ満喫されてますけどあのさしみちゃんもちょっと少し前の、7月のねあの X 見てると、美容室行って撮影3本してレイブでオールして模様替えしてビアガーデン行ってゲーセンで湾岸でプリクラ撮るというこれ土日で2日間でやり遂げたという。
2日間でやり遂げましたね。
めちゃくちゃ忙しいですね。
よくそのオールナイトするんですか。
うん、オールはもうでもさすがに最近厳しく体力的に、ね、なってきましたけど、うん、でも夜型で基本的にオールよくしますね。
はい、へえ、どういうクラブとか、はい、音楽とか好きなんですか。
音楽はテクノが好きで、自分でも最近 DJ デビューとかしちゃって、
そうなんだ。
そうなんです。ちょっとハウスとかテクノとかが好きで、うん、そうですね、レイブもよく行きますし、クラブは、まあ、あんまりバリアフリーで入れるとこがないので、うん、本当行けるとこだけとか好きな人が回してる時だけとかになっちゃうんですけど、はい、うん、結構遊んでますねそういう風に。
一緒に遊びたい。
ぜひ。
なんかその、まあ、ご自身のことをその、まあ、車椅子ギャルっていうね、はい、まあ、こう一応、まあ、肩書きってちょっと今回ちょっと言わせてもらいますけれど、うんうん、そのなんかこう障害者とか車椅子ユーザーというそのレッテルフィルターを通して自分のことはあまり見てほしくないというふうに、うん、過去の、ね、別のメディアのインタビューに書かれてた、その障害者に使命なんてねえよっていう、うんうん、ちょっとこうぶち切れ気味な、うんうん、タイトルの記事があるんですけれど、うんうん、こういう私がさしみちゃんの存在を多分そのはっきりと認識したのって、何ヶ月か前に SNS で、商業施設や駅とかにエレベーター、エレベーターありますよね、うん、エレベーターにこう乗らなければさしみちゃんは当然移動ができないんだけれど、まあ一見というかその、まあ、健常者のように見える人たちばかりがどんどんどんどんエレベーターに乗っちゃって、明らかに車椅子ユーザーのさしみちゃんが乗せてもらえないというところを、まあ、ちょっと動画を通してこう発信したら、ちょっと、まあ、バズった、もしくは炎上した、ちょっとどっちもありますけれど、うんうん、そこからいろいろこう私も、まあ、さしみちゃんという人物そのもの、そしてこの問題についてもちょっとこう考えさせられたわけなんですけど、うんうん、ちょっと少し振り返って、あの時のことを少し話してもらっていいですか。
炎上のことですよね、はい、まあ、あれは、まあ、本当に日常にあることで、何もあの動画の一部とかあの日だけってことではなくって、もう本当に車椅子に乗り始めてから回す癖みたいなのがついていてっていう感じで、あの日は結構1日 通してもうトータル1時間くらいエレベーター待ちに使ってて、朝から仕事で外に出てたんですけど、でもうであれが本当帰りらへんのところだったんで、うん、もう結構ストレスがマックスになってて、でプラスあの動画、まあそれで、あ、もう乗れないなって確定した瞬間に、なんかもういい加減イライラしちゃって、自分でも、まあ、こうカメラを回して、そしたらちょうど後ろにいた男性がピッと抜かして行かれたんですね。でまあ確かに私が入るスペースはなかったし、まあ、その男性も、まあ、しょうがなかったのかなと思って、まあ、見送って、で次に乗って上に上がったら、さっきのその、まあ、抜かした男性がいらっしゃって、追いつかれたなガハハみたいな、結構早いんだなみたいなことを言われたので、結構プチンってきちゃって、でそのさっき撮ってた動画と一緒に感情的な感じで、うん、ちょっと抜かされたし、うん、こんなこと言われたみたいな、
うん、
で本当に毎日乗れなくてもちょっと大変なんだよねみたいなのをツイートしたら、まあそれで、でも前日にも同じような動画上げてたんですよ。だから自分的にはこれ地続きな感じで上げてたら、うんうんうん、なんかパッて見たら通知がすごいことになってて。
どんな反応がありましたか？
はい、まあなんだろう、こんななんだ知らなかったとかっていうのももちろんありましたし、ただその障害があるからといって並ばなくていいわけじゃなくねみたいな、ただ順番じゃんみたいな、順番なだけじゃんみたいなのがまあほとんどだったりとかして、であとはまあその明らかに抜かしてきた男性に対して、あのこれ一人しか乗れないんだからしょうがないだろうとか、
うん、
まあそういったような声がほぼほぼだったのかなっていう。
あとその、ね、乗りたいなら何か言えばいいじゃないかとか、うん、その乗せてくださいってなぜ言わない主張しないんだという、そんな意見もありましたよね。
ありましたね、
うん、そういうその批判的なコメントって、うん、まあ多分受けたの初めてじゃないと思うんですけれど、はい、やっぱりその世の中のその身体障害者に対するその、うん、解像度の低さというか、うん、あのそもそもこのエレベーターというこの乗り物は、
うん、
もちろん誰でも自由に乗れるものだけれど、誰でも平等に対等に使えるものなんだろうかっていうところで考えたら、うん、その順番とかね、あのなんかちょっとなんか違うなって私思ったんですけど、みたらしさんはどう思いましたか？
いやなんか私は基本的に、まあ、自分はなんかその LGBTQ の当事者として発信をしていく中で、そのいわゆる鍵括弧付きのご意見みたいなのをいただくことが多いんですけど、私は正直それは意見だと思ってなくて、面と向かってじゃあ例えばさしみちゃんと対峙した時に、いや私はこう思うって目を見て言えることが私は意見だと思うんですよ。多分その人たちはさしみちゃんを目の前にしたらそれは言わないと思うから、じゃあ初めましてって来て、例えばじゃあご飯会でその話をさしみちゃんがした時に、その人がさしみちゃんの目を見て、いやそれはとかって言えるのかって言ったら、
君がいけないんじゃないかって言えるかって、
もう最悪の空気じゃないですか、ね、こんな食卓
ぶち壊しや、
本当に
美味しくない。
そうだからそれは私は意見じゃないし、うん、炎上じゃないし、
うん、
なんかそこはなんか自分の鬱憤を晴らしたい、日々の鬱憤を晴らしたい人たちが刺身ちゃんの特徴的な部分を使って気持ちよくなってるだけだから、
うん、
だからなんかそう炎上じゃない、うん、そうって言いたいなって思ってました。
あとそのまあ、刺身ちゃんもね、そのいろんなコメントを受けて、でそのまあまあ、なんその自分 の, その主張を、まあ、続けたっていう、はい、なんかこうしばらく続いたように私見ましたけど、うんうん、そのじゃあ乗りたいなら 乗せてくださいと言えばいいじゃないっていう、うん、そういう声に対してはどう思いますか？はい、
そうですね、もちろんそんなことを何百回もやってきたよっていうのがまず言いたいこと で、
う
ん、で言っても誰も降りてくれないっていうのを人生で何度も何度も経験してきて、しかもなんならその言えばいいじゃんっていう方って、まあ、変な話全部男性だったんですね、
うん、
でも私が女性単体で、まあ、明らかに身体的に弱者の人が、街でお声かけしてちょっと急いでるんで本当乗せてくださいみたいなことを何度も言ったことがあるんですけど、その度に嫌がらせされたりとか、エレベーターの後もずっとくっついてきたりとか、そのエレベーターの庫内で、まあ、体触られたりとか、まあ、そういった経験も何度もあって、だから夜一人で声かけるっていうのは結構ハードルが高いっていう、そこら辺の解像度もまた低いんじゃないかなと思っていて、そこがちょっと分かってもらえなくて、言えるわけないですよね、何されるか分かんないのにって言ったら、 なんかそんな奇抜な見た目の人に何もしねえよとか、なんかそういうわけわかんない方向のやつも飛んできて、うーんっていう、
なんでしょうね、まあ本当にこう疲れてイライラしてる人が多いんだななんて思いますけれど、 でもその、まあ、やっぱり車椅子で生活されてる人たちは私やみたらしさんのようにこう、まあ、自分の足でこう行きたいとこ階段も登れるしエスカレーターもエレベーターも、まあ、使いたければ使えるしっていう人とは、まあ、明らかに違 こうニーズがあるわけ で、うん、でそこはもちろんその駅のね、まあ、駅とかその商業施設もそこはもう、まあ、分かっているから、うん、じゃあその電車に乗る時も駅員さんがいろいろアシストするじゃないですか、うん、でもそのそもそもアシストがなくても自分で車椅子ひょいひょいって運転できるよっていう人でも、うん、そういうハードルとかバリアがたくさんあるっていうことは、はい、やっぱその今の中その、ね、このまあ東京とか日本とかちょっと大きくしちゃいますけれど、うん、やっぱその社会のいろんなところでこうハード面でもソフト面でも理解というか配慮がまだまだ足りてないのかなって思いますか、
う
ん
う
ん、
そうですね、配慮も足りてないし知ることというような知識とか知見がほとんどないんじゃないかなと思っていて、でそのエレベーターの件でも知らなかった、その優先だって分からなかったっていう声も一部いただいてて、ただまあ商業施設とか公共交通機関のエレベーターはその体に特徴のある人とかそこしか選択肢がない人、他の選択肢が取れない人が優先だよっていうのは施設側からもお願いしてることであってルールとしてあって、でポスターもたくさん貼ってあって、でも知らなかったっていう声があるっていうのは結構顕著に理解っていうよりはその知らなかった、
うん、なんか見えてないんだろうなって思うんですよ、うん、それはその本当悪意、本当に悪意なく、ね、自分のまあ自分の忙しい今日やることを、うん、行くべき場所のことだけが頭の中にあって、うん、あエレベーターの方が早いじゃあ乗っちゃおうってもうそれだけだと思うんですよ、うん、だから私もあの動画を見るまでなんだろうな、こう、まあ、車椅子の人がどれぐらい、例えばその渋谷駅とかめちゃくちゃでもダンジョンじゃないですか、うん、自分一回そのでっかいスーツケースをガラガラしながら、はいはい、渋谷駅乗り換えしたら本当に後悔したんですよ
いやでも分かんないですよね、
いやでもあれはそのスーツケースたまたまその日だけ持ってたから軽減したわけで、はい、じゃあスーツケースなかったら全然そんな私は困らないわけなんですけど、うん、さっきからすごいみたらしさんがねものすごい しかめっ面してるんだけど何言って言って言って言ってちょうだい、
こうなって顔で表現しないと声に怒りが乗ってしまうと思って、
もう
顔でこうやってうってやってたんですけど、なんか 見えてないんじゃなくて私は見ようとしてないだけだと思っていて、なんかこう、まあ、この前そのバディの五十嵐大ちゃんとかとも話してたところではあったんですけど、その時は手話のお話とか舞台通訳のお話とかをしていて、でなんかでもじゃあそういう困ってるところとかできない、いわゆるそのできないことをなんかこうみんな知らないって言うけど、じゃあ感動コンテンツとしては消費するんですよ。その時はなんか都合よくできないことだけにフォーカスを当てた感動コンテンツをたくさん量産させて、なんかこういわゆるその感動を生み出せない人たちが気持ちよくなるための道具としてそれを利用するんだけど、うん、現実世界の中でのできないこと、うん、困りごとに関しては建設的な意見っていうのは全くなんかこう出てこないように感じる。もちろん出してる方もいっぱいいると思うし、うん、そこに取り組んでる方もいると思うんですけど、だからなんかだからやっぱこういう風にさしみちゃんが自分のこのコンテンツとかを使ってできないことを発信してくれるのももちろんすごく、うん、役立つこともたくさんあるだろうし、うん、逆に言うとできることをいっぱい言ってくれてるから、
う
ん
う
ん、なんかそこのバランスですごくこう現実味を、まあ、現実世界なんだと思うんですけど、それを受け取る側がそあなるほどなって思える機会がたくさん、うんうんある。でもそれを別にさしみちゃんに知りたいわけじゃない。
これからもどんどん声を出してくださいねって私たちがお願いするのもおかしいんですよ。
そうなんですよ。
声を出す前に気づけよって話だし、で一回声を出してもらったらそこで ありがとう教えてくれて、じゃあ何を変えようか考えようってならないと おかしい、うん、その負担を何度も何度もその障害者とか、まあ、当事者とかその弱い立場の人たちに押し付けたまま何も構造的には変わらないわけなんですよね。
だからすごいなんか今日さしみちゃん来るって聞いてなんかこう聞きたいなと思ったのは、うん、それはその SNS のそういったいわゆるバッシングみたいなのもそうなんですけど、うん、じゃあエレベーターの中でエレベーターに待ってる時にそういうことが起こった時に私が一番必要なのってさしみちゃんがあのすいませんっていうことじゃなくて、うん、それを見た周りの人たちがあちょっと開けた、うん、開けましょうよっていうことだと思うんですよね、うんうんうん、
めちゃくちゃ助かります。
それはどうですか。
いや本当にこの炎上とかこのコンテンツなんだろう一個の件を境におせっかいおばさんみたいな人がたくさんいてくれたら本当にありがたくって、うん、本人当事者が声かけるのってやっぱり本当にハードル高いから、あとは中にいる人たちが降りようっていう勇気がやっぱり出ないんだと思うんですよ、うん、私一人が降りても他ね一人が降りたところで乗れないし、ね、で周りの人に降りましょうよって言えるほどの勇気があの一瞬の数秒の間に出るかって言われたらもちろん難しいと思う。だからなんかこう私の発信をきっかけに気づいてくれた人がな通りがかりとかに、うん、ちょっと降りてくださいって言ってこう行くだけとかでもいいし、自分が中にいたら率先して降りましょうって言ってくれる誰か一人がいれば全然世界は変わると思っていて、
そうみんな降りようよ、うん、出ようよっていうギャルが、
うん、そうそうそう、
なんか私は今日はギャルなのでギャルが一人でもいたら多分そこでこうしっかりちゃんとしたエレベーターの使われ方って言ったらおかしいかもしれないけど、はい、うん、そういった使われ方ができるようになるんじゃないかなって思う。
多分中にいる人もピンって閉まっちゃってうわーって思って、うん、バイブスクソ低いまま帰るんですよ。あれはそれもそれでと思って
その時にあやばい今自分は登ってるエレベーターとともにって思った後に、ね、例えばじゃあちょっと時間があってさしみちゃんにあさっきすいません私降りたかったんですけど、うんうんうん、なんか勇気が出なくて降りれなくてって声をかけることは大丈夫ですか。
もちろんです。それはもう本当に、う
ん、なんかその声を上げる勇気、声を出す勇気って最近よく聞きますけど、その声を上げるというのはその被害を受けた人とかその何らかの当事者だけじゃなくて、うん、傍観者の人たちも声を上げなきゃいけないんですよね。で結構私もなんていうのかな、そのまあ、自分が今までこう困ってたり自分が困った人を見た時になんかねこう、まあ、東京っていう、まあ、日本とか東京ってさ、うん、結構みんなこう匿名性を守って生きてるじゃないですか、うん、なんかもう下を見て目を合わさないで、うん、知らない人には声かけないっていうのがこうもう決まりになっちゃってるような感じで、であって思ってんだけど声が出ない、うん、体が動かないってこと私も経験したことあるし目撃したことがあるし、うん、なんでなんだろう、なんで困ってる人がいたのにあの時何もできなかったんだろうって思ってするんですけど、うん、それ多分練習が必要だと思うんですね、うん、一つとしては、うん、だから本当にもうおせっかいおばちゃんに私はなる、うん、俺はなる おせっかいおばちゃんに、
まあ、例えば自分がその街の中でこう過ごしてる中で、うん、そのパッて行動できる傍観者、行動する傍観者の姿を見かけたら、うん、私も次やってみようって思いますしね、うんうん、あ怖いことじゃないんだなって思うから、その連鎖は絶対広げてった方がいい、
うん、それでもしあ大丈夫ですって言われたら、うん、あそうですかじゃあ、うん、ってそれで済む話だと思うんですよ。なんか断られた傷ついたなんて思う必要もないわけ で
本当に一個言いたいのは、中にはもう障害者って言っても本当にいろんな人がいるから、
本当そうだと思う、
声をかけたら結構、まあ、嫌な対応されちゃう方ももちろん中にいると思うんですよ、はい、なんかいいよそんな声かけなくてとかおせっかいだとか、でもマジでめげないでほしくて、本当にそういうのって一部、うん、そういう方は一部でありがたいと思ってる人がほとんどだと思うので、もしそういう方にね万が一当たっちゃっても、あの本当にそんなショックって思わずに、うん、なんだくらいで流してどんどん次に言ってもらえればって思いますね、
うん、なんかもうみんなこう人と触れ合うこと恐れちゃいますもんね、うん、それがもう放置されたら、
うんうん、そうなんです
ね、誰も助け合うことができなくなっちゃう、でそれでどんどん冷たい社会になっていくわけだから、ね、もちろん本当におっしゃる通り、そのまあ個人、うん、まあ、どんな人でもまあ個人差当然ありますから、うん、なんか助けてほしくない人欲しい人っていうのはね、まあ、やってみないとわからないと思うけど、うん、やらないよりはやった方がいいとこもいっぱいあるんじゃないのかなとね、うん、思うんですが、まあそんなさしみちゃんはですね、この国交省に、ある署名を はい、署名運動を今集めているそうですけれど、はい、まあ、こういった問題改善をね、まあ、SNS とかラジオだけじゃなくて、はい、やっぱりこうちゃんとしかるべきところに届けたいという、うん、どんな署名なんでしょうか。
そうですね、まあ、さっき言ったようにの声かけ自分から上げられない人とか知らなかったって人に対して、何のどんなリーチができてないのかなって言ったら、やっぱりポスターがちっちゃい、この駅のエレベーターが優先なんだってことを知らない人が多いとか、自分から声を上げにくいって人のために、もし大きくポスターが貼ってあったりとかだろうと思って、
そうですね、
そしたらもし中にいる人も、あ、ここ優先なんで降りましょうって言いやすい、知らなかった人は気づきやすいっていうのが、台湾とかシンガポールに行った時に並ぶ列からもうプリントしてあるんですよ全部、
うん、
で優先の人はこちら、一般の方はこちらっていうレーンがあって、それってすごく住み分けとして大事だし、変な争いも起きないし、うん、すごくスムーズな例だなと思って、うん、で私はデザイナーなんで、そういうデザインで解決できることってまだまだあると思って、
はい、
その炎上炎上としてやっぱり終わらせるのではなくって、しっかり問題解決の着地点として今署名運動をしているってところで、うんうん、まあ、そんなにコストもねたくさんかかるような案ではないと思うので、
そう、ね、
エレベーターを増やすとか、うん、人員を配置するとかではなくて本当に貼るだけなんで、
うん、
まあそれはね一歩したいなっていう思いでやっております。
本当に、ね、まだまだ他にもね、その、まあ、電車とホームの、うん、まあ、段差というかね、あの、はい、そういったところもハード面ではたくさん課題はありますけれど、まず最初の一歩としてここから始めていこうという、うん、change.org で、現在署名が行われています、はい、車椅子やその他交通弱者のエレベーター問題を環境の整備で改善しようという、署名ですが、後ほどね明日のカレッジの X でも貼っておきますので、皆さんよかったらぜひ署名にご参加ください。 TBS ラジオからニキが今日のバディみたらしかなさんとお送りしている明日のカレッジ、車椅子ギャルのさしみちゃん、引き続きよろしくお願いします。
お願いします
。じゃあね、皆さんから届いてますメッセージ、今日のテーマはこんな肩書きいらない。さしみちゃんもね、まあ、ご自身では車椅子ギャルという肩書きを名乗っていますけれど、まあ、その障害者とか、あとまあそのこの前その一件でこう、あ、エレベーターの炎上の人みたいな風にこう呼ばれちゃってるところもあるそうで、うん、そういったところはこう、はい、変えていきたいって感じ
ですね。そうですね、まあ、その車椅子ギャルっていうキャッチーさがないとなかなかね世間に知ってもらえない、もらえないっていうのはありつつ、肩書きはちょっと息苦しいなと思いますね。
うん、はい、皆さんからどんなメッセージ来てますでしょうか。
はい、カズピーさんから、ニキさん、みたらしさん、スタッフの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
今夜のテーマ、こんな肩書きいらない、わざわざシングルを窃盗詞のようにつける読み方ってどうなんですかね。既婚とか未婚なかなんてどっちでもいいでしょう。シングルママじゃなくてママでいいし、おかしな区別をわざわざする必要はないと思います。
確かにシングル、
シングル、
まあ、そのシングルペアレンツとかシングルマザー、シングルファザーっていうと、あ、なんだろうな、私の、イメージだとなんか困ってる人っていう、ちょっとそういうイメージがちょっと付随してくる感じがするんですよね。一人で子供を育ててさぞ大変でしょうみたいな、なんかそういう レッテルというかステレオタイプで、まあ、まあもちろん困ってる人もいるかもしれないけど、困ってない人もいるかもしれないって、うん、なんかそういうイメージ、まあ、主観の話ですが、
そもそもこう子供は2人の親が育てなきゃいけないっていう、うん、こう大前提からの、はい、おそらくシングルになるから、うん、こういわゆる欠けたもの、
はい、
欠けた人みたいな認識になるのかなって思ったりしたんで、私も最近シングルっていう言葉は使わないようにしてます、
ね。まあ、事実上パートナーと育てているけど、まあ、何もしないとか、うん、なんかこう家庭内別居とかいろいろありますからね、うん、
本当に
確かにね、うん、ありがとうございます。
い
こちら I love New York さんからいただきました。以前翻訳の仕事をしてた時、いろいろな企業に数社行っていました。かなりの数の会社に行っていましたが、一社どうしても忘れられない企業があります。そこは大学生が入りたい会社ベスト10に常に入るような大企業だったのですが、うん、私に指示を出す男性社員の方が、私が何か質問をした時に、あそこの総合職の女性に聞いて、あそこの一般職の女性に聞いてという方でした。外資系企業での仕事が多かった私にとっては衝撃で、なんて差別的な言い方をするんだ、そもそも私にはどの人が総合職か一般職かわからないし、とすごくモヤモヤした思い出があります。役職でしか人のことを見れない人っているんですよね。
女性っていうのもね、わかんないですからね。
ね、まあ
そう、まあ、本人が
それもだし、うん、あの一般職総合職って名前はないんですか、その人にそもそもっていう、うん、あそこの〇〇さんとか。
それだったらね、あそこのカウンターに立っている左側の人に聞いてとかって言った方が逆に親切ですけどね、
うんうん、なんかこういうあの肩書きで人のことを指す場合ってなんかちょっとこうランク付けしてる感じありますよね、
うん、
あの人一般職だから、あの人総合職だからみたいな。
それ以上知ろうとしてないんでしょうね、その人のこと、うん、総合職の人、うん、何々さんかは知りませんみたいな感じで、うんうん、そこのこう知ろうとする力も働いてない気がします、
ね、まさにさっきね、あの三谷さんがすごいあのしかめ面であの行った時みたいにその
バリのお面みたいな顔で、
そう 見れないんじゃなくて見ようとしない、はい、知ろうとしないっていう、うん、そこをねちょっとこうなんとしたもんですかね。はい、他にもどうでしょう。
はい、恥を歩く猫さん。私は肩書きらしい肩書きは持っていませんが、子供が小さい頃は〇〇ちゃんのお母さんが肩書きだったかもしれません。その当時はそのまま受け入れていましたが、昔のママ友に偶然会った時などその名前で呼ばれると、もう子供は大人だし私は私なんだけどなぁともやっとします。もしかしたら当時も肩に重い肩書きだったのかも。確かに
ママ友同士って名前とか知らない人たちもいるんですかね。
あ、確かに、
あ、うん、そっか、
ね、
まるまるちゃんのお母さん
っていうね。そう、なんか結構付き合いあってもなんかこう本当にこう仲良くならないと下の名前わからないとかあるんですかね。
うん、ありそう。
いや
いろいろありましたね。
面白いとか興味深いです。今日のゲストは車椅子ギャルのさしみちゃんでした。今日夜遅い時間どうもありがとうございました。
楽しかったです。ありがとうございました。
オールナイトパーティーなんかあったら今度教えて、
声かけてください。
行きましょう。嬉しい。
TBS ワシントン支局の樫本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。